毎度地下鉄の話なんですけど、地下鉄に乗るときに、まあ、今ホームドアっていうのがありますけどね、その手前に左右に分かれて、まあ、並んでいくわけですけども、1列目ポールポジションを取られている場合はその後ろに並ぶわけですけど、このポールポジションを取ってるやつのその態度によってあといろんな影響が出てくるなという話なんですけど、まず電車が止まりまして、ドアが開いてお客さんがザーッと出てきます。で、出てきてから今度これ乗っていくわけですけど、その時にその状況を見ながらスッと入っていくポールポジションのやつがいると、2列目3列目もスーッと中に入れるわけですけど、ポールポジションにいるやつがスマホかなんか見ててもたもたしてるやつがいるわけですよね。そうすると後ろ大渋滞が起きてですね、前に入れずに、入った時にはもう席が埋まっていたりとか、もうほとんどのこうつり革が捕まっていたりとかっていうことになります。あれ、ポールポジションのやつをぶっ殺さなきゃいけないなと思う時があるんですけど、で最近大体朝同じ時間なんで、ポールポジションが大体顔ぶれが一緒なんですよ。で、あるのっぽな親父がいるんですけど、そいつポールポジションでやる気がないんですそいつの後ろには私絶対並ばないようにしてまして、やる気のあるポールポジションがいるんですけど、そいつの後ろに行くとスムースに席が取れる、いいなと思ってます。頑張ってくださいということでお送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼに無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、えのき座前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私えのき座新右衛門と
セルートミエと
根満別翔です。
そして、IBB 九州はこの方です、
キラウヤユコ
です音が一瞬切れましたけどね、ということでお送りしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。翔ちゃんもよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
先週は、QIC 名古屋ミーティング、名古屋ミーティングっていうかミーティングキャラバン2024名古屋だった。本当にお集まりいただいた皆さん本当にありがとうございました。東海地方だけじゃなくて関東地方からもお客さん来られてですね、びっくりしました。翔ちゃんもなんか翔ちゃん今回参加できなかったんですけど、何やらお土産もなんかいただいたと、
は
い、
私が横浜とか東京圏に行った際には必ず買う崎陽軒を気を利かせていただいた方が崎陽軒をなんか私にということでいただいて、もう早速前島さんからパクった後にもう早速その晩チンして食べました。
よくございました。
ありがとうございます。
ということでね、でも本当に寒波もねたくさんいただきましてね、本当に助かっております。励みになります、ありがとうございます。そしてそのミーティングが終わった後の、リスナー交流会も盛り上がりまして、酒も飲んでない一滴も飲んでない松田さんが異常に盛り上がりましてですね、もう令和被害者の会を作って、これ近畿、関東そしていろいろグループを作って全部でこうのろしを上げましょうとかって始めて
松田さんなんかそんなに乗り気じゃなかったと思うんですけど
なんかあの人はよくわからないですね、
ババに飲まれて、でも松田さんを乗り気にさせたら、むちゃ くちゃ令和的にやばいと思うんですよ。
やばいですよ。
あの人バイクで日本中どこでも行くから、
恐ろしいですよ。
どこでも抗議活動組織できますよ。ライングループなんて
作っちゃって。今一番敵に回しちゃいけないのは松田とそしてキラウェイユーコと言われてますからね。
そうですね。
そんなキラウェイユーコさんです。
なんで私
いやいやもうね九州地区でもうね令和信者を捕まえては蹂躙しまくってるという
そういう分かんない。
あ、そうですか。
いや、涼しい枠でいつもその西中島殿に怒っていただいて本当にありがとうございます、熊本でもぜひ。
なぜかあれですよね、アンチ令和の中では木上優子は有名になってきてますからね。そんなに口数多いわけじゃないけど、なんか印象的なことを言ってるみたいで、
ダメな職場の典型じゃないですかとか、
というね、本当に素晴らしいなと思いますが、さあお便りいきましょう。西田敏行さんがお亡くなりになりまして、虚血性心不全ということだそうで、突然死と言っていいのかなと、ベッドの中でねお亡くなりになってたということで、もう本当にまあ私も本当に子供の頃から見ている役者さんで、例えば三男三女婿一匹なんてドラマがありましてね、そこで、泉ピン子さんとこうコンビを組んでですね、でひょうひょうとした役で、その頃まだ細かったですけどね、それから売れてくると肉がついてきて、でそして体重が80キロになった時に日本テレビ系列で、池中玄太80キロっていうドラマをやるんですね。80キロっていうのは西田敏行さんの当時の体重なんですよ。でその時に、通信社のカメラマンの役で、そのカメラマン写真部の部長さんの役を長戸博之さんがやっていて、まあでその奥さんは先にまあ先立って、そしてその連れ子がいるわけですよね。でそれがその杉田香織さんとかそういった三姉妹で、で、それをこうまあ血縁関係のない父親が育てていくっていう、まあ、ヒューマンドラマだったんですけど、大変な人気になりました。でそして今度は大河ドラマですよね。もう異常なほどに出てますからね。まあそういったことで、まあ私にとってももうとても印象的な俳優さん、まあこれからちょっとそういった話をこの A 枠はぶっ通しでちょっとその追悼企画ということでやっていこうと思っております。でお便りもいただいておりますんで、これでご紹介してまいりましょう。まずは、千葉県習志野市からいただきました60歳榎木田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラマ、バラエティ、歌、そしてナレーター、 CM などなど、最後まで走り続けた西田敏行さんロスが大きいです。今はまだピンと来てないのかもしれないけれど、大きな穴が開いてしまったような気がしています。ご冥福をお祈りします。というのはこの星空の津田沼は、5回ぐらい会ってんですよ、西田敏行さんに取材してんですよ。で、でその時のエピソードを私も何回か聞いてるんですけど、まあ、ともかく優しい人で、で気遣いがこうあって、でそれでそのまあ割とちょっとこう突っ込んだ質問なんかしたとしてもうまく丸く返してくれるっていう、なので取材したくてしょうがないっていう、なんか何回でも話をしたいっていう風にこの星空の津田沼は思ってた人だそうです。なのでまあこの、西田敏行さんロスという部分のこれはまあそうなんでしょうね。翔ちゃんはどうですか、西田敏行さんって言ったらもうジジイになってから印象深いんじゃないの。
上島竜兵さんに似てる人みたいなイメージとか、釣りバカ西とかですね、アウトレイジに出てた
ヤクザモン
とか、
ううあれもね、はい、アドリブばかり入れるもんだから大変だったらしいですね。
あ、そうなんですね。
西田さんってアドリブ入れまくるんですよ。でこうやりすぎて周りが大爆笑してしまうみたいな怖い役なんだけどそこまでやんなくていいですよって武さんに言われてとかそういうようなことで、三重さんどうですか。
はい、
はい、西田敏行さんの印象的なものって言ったら、
あ、はい、まあ、そのやっぱりその池中玄太も知ってますし、でも やっぱりもうね、最近っていうか だんだん悪口はわ、悪役ばっかりになってね。
ああ癖のある役ね。
なんかね、
ええ、
でもやっぱりあのイメージが探偵ナイトスクープのイメージがやっぱり一番強
い。涙もろい。
はい、
ええ、
泣いちゃう。
ああ木田さんどうですか。
そうですね、私もやっぱり駅中源太をはじめ、
はい、
最勇気
最勇気
女学会、
はい、ええ、初代ね、
うん、
ええ、そう2代目は左とん平さんですけどね、うん、ええ、だから今回も堺井正明さんが事務所を通じて追悼メッセージを出していて、うん、みんないなくなっちゃったと、
うん、
ええ、追っかけますから待っててくださいっていうようなことが言ってますけど、本当にね岸辺志郎さん、佐護城、うん、そして、なんだ、三蔵法師、もうねいませんからね、うん、で、そうですね、さっき上島竜兵さんに似てるというやつで、うん、これ兄弟役も実はやってるんですよね。なんだったっけな、あれ遠山金次郎美容室だったっけな、なんかそんなやつだったような気がするんですよ。まあ、いろんな役をやっています。私がまあいろいろ印象に残ってる作品で言うと、先ほど申し上げた三男三女婿一匹もそうですけれど、例えば映画の太陽を盗んだ男っていう、はい、沢田研二さんが、原爆を作っちゃうという映画ですけど、その中で、借金取りの役で出てくるんですよ。
出てたんよ。
沢田研二さんが高校の先生で、その原爆を作るためのいろんな道具を買い揃えるためにサラ金で借金するんですよ。で返せなくなってるんですよね。でそれで取り立て屋として出てくる西田敏行さんがいて、その取り立て屋の役っていうのがちょうど同じ頃にやっていたTBS の金曜ドラマ寂しいのはお前だけじゃないっていう、もう本当に珠玉のドラマなんですけど、ギャラクシー賞とか撮ってるような、まあそういうドラマなんですけど、これの中でパラダイスローンズっていう、そのサラ金の取り立て屋をやってんですよ。それと連動して見えるんですよね。で非常に印象的だったんですけど、で今申し上げたこの、その寂しいのはお前だけじゃないという作品、1980年ぐらいだったと思いますけど、まあ、これが市川新一さん脚本で、本当にそのサラ金地獄を味わっているさまざまなジャンキーが出てきて、そしてそのジャンキーが徒党を組んで旅芸人旅芝居、いわゆる大衆演劇の一座を組んで、そしてその金貸しの一番のボスキャラみたいなのがいいんですけど、それを芝居の力でへこますという、まあそこに至るまでのドラマっていうやつ でそこに出てきた、初めてそのテレビに登場して誰なんだこれはっていうのが梅沢富美男さんです。でその中でその妖艶な女型を披露して、で、一気にスター街道を登っていくというきっかけになったドラマなんですよね。で、まあ、それの主演、まあ、これもその西田敏行さんと、そして奥さん役が泉ピン子さん、これもいいコンビなんですよね。でこれもぜひUNEXT とかあそこら辺に落ちてますんで、ぜひご覧いただきたいドラマの一つですね。であと今ものすごく気になってるのは、今もレギュラーでずっとやっていた NHK のラジオの新日曜名作座という番組がありまして、でこれ今は西田敏行さんと竹下恵子さんが2人でやってる番組なんですけど、かつては森重久弥さんと加藤美智子さんっていう人が1957年からずっとやってた大長寿番組で、で森重さんがお亡くなりになる前に、先にその加藤美智子さんお亡くなりになって、で森重久弥さんもだいぶご高齢でもう芝居できないっていう状況になっちゃって、でその間はどうしたかっていうと再放送でずっとつないだんですね。で森重さんがお亡くなりになって、番組はじゃあどうしようかと、でまあ再放送ばっかりやっててもしょうがないっていうんで、番組の内容は全く変えず、タイトルだけ新をつけて新日曜名作座に変えて、西田敏行さんと竹下恵子さんでやり始めたと。でこれ今も続いてるんですけど、今後どうするのか、本当にまあ、ラジオ好きの一人としてはとても気になる話。そしてあとナレーターで言うと、人生の楽園っていう 毎週土曜日ですかね、夕方やっているいろんな脱サラして田舎で蕎麦屋さんを始めましたみたいなご夫婦だとかを紹介するやつがありますけど、あれのナレーターとしてもずっとやってたと思うんですけど、まあそういうレギュラーに大きな穴が開いちゃうんでね、どうなるんだろうかというちょっと心配をしています。続いてのお便り、東京都三鷹市からいただきました、59歳団体職員、ラジオネームゴミ出し係。
ありがとうございます。
西田敏行さんの突然の訃報に動揺しています。子供の頃からテレビを通じて最も親しく拝見してきた方なので、まるで親戚が亡くなったような感覚です。私は1980年代半ばだったと思いますが、西田敏行の泣いてたまるかという1話完結のドラマが印象に残っています。なかなかお目が高いこれがここに行く人はあんまいないと思いますけどね、中でもこの西田敏行さんがカリスマ美容師役で、その美容室に髪を切りに来た女性、これ富田靖子さんが演じてるんですよね、との絡みが素晴らしかったという回がありまして、もう一度見たい作品ですと。お目が高いですねこれは。これはですね、西田敏行さんがやる前にかつて1960年代に泣いてたまるかっていう毎回1話完結で、いろんなシチュエーションでそのドラマが展開されていくっていうのがあって、主役が渥美清さん、青島幸男さん、中村克夫さん、この3人が、まあ、主役を回して、でもういろんな役ですよ。おまわりさんの役やったり駅員さんやったりとかいろんなのがあって、でそのいろんな辛い目に遭うけど頑張るみたいな1話完結のドラマ、これ長寿ドラマになったんですけど、まあそれが一旦終わって、で実はこれ西田敏行さんも若い頃出てるんですよね、ゲストですね。でそれをこうもう一遍リブートさせるってね、西田敏行の泣いてたまるかっていうのを始めたんですよ。でそれの多分これ6話か7話だったと思いますけど、1986年の12月放送だったと私は記憶してます、録画してます、全話で。これも先ほど の寂しいのはお前だけじゃないと同じ、まあ、脚本の方で、で、中身はどういう話かというと、タイトル、サブタイトルは、不倫する幽霊、幽霊は不倫するだったかな、だからどっちかです。で西田敏行さんがカリスマ美容師で、でこれ当時今もあんのかな、四ツ谷にヘアディメンションっていう有名な美容室があるんですけど、そこでロケしてるんですけど、そのヘアディメンションの、まあ、一番の美容師っていう設定になってるんですよ。で普段やらないような役ですね、そのかっこいい役をやるんですけど、そこにその富田靖子さんが若い、まだ二十歳過ぎぐらいですよ、やってきて、で髪を切ってもらいながら話をしながら何をするかっていうと、西田敏行さんを脅すんですよ。あなたの奥さんの浮気現場の写真を持ってる、高く買ってくれないかって言うんですよ。ですごいね、そんなのがあるんだっつって、それで西田敏行さんは何を言うかっていうと、もっとそれを調べてほしいと、本当にうちの女房がどういう浮気をしてるのか調べろ、でお金は払うからって言って、でまあ毎回その美容室に、まあ、報告に来るわけですよ。で最後は、まあ、どうなったかというと、その、浮気が終わって2人はお別れになりましたっていうで終わるんですけど、で実はこれちょっと悲しくなるんですけどね、本当は奥さん死んでるんですよ。でその全く知らないその富田靖子がたまたま写真をどっかで見ただけで、嘘のその奥さんの死んじゃってる人なんだけど、生きてるように物語るっていう、でそれを聞きたくて西田さんがその富田靖子をお金で買うっていう話なんですよね。すんごいいい話で、もうこれこの話をするとすぐ泣けてくんだけど見ると泣きますよこれ。ぜひどっかでもし落ちてたらご覧いただきたいと思います。本当市川新一さんの脚本がね素晴らしいんですよこれ。 もう一ついきます、福島県会津若松市からいただきました。55歳会社員、ラジオネームボスボロット、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
俳優の西田敏行さんが死去なさいました。いろいろな作品の思い出がありますが、まあ、うちも関係してますね、 I love you and I need you 福島、まあ、その元版の方ですね、の憂いに満ちた表情で歌ってるシーンが特に印象に残っています。まあ、うちもそれをモロパクで、I love you and I need you 福島勝手に熊本版というのを作りまして、で、まあ、あの幸いこれを元々のプロデュースをした柳井道彦さん、その他、猪苗代湖図の皆さんがその熊本版をご覧になって、でえらく感動していただいて、で、まあ、本家に認められたっていうことがあって、で大々的にそれがこう YouTube で知れ渡って、で次いで、勝手に神戸版、そして、台湾版とか世界中のそのバージョンができていったっていう、それがまあ2011年のその4月5月に起きたムーブメントなんですけど、やはりこの元々の作品の中のその本家本元の中で、西田さんが歌ってるシーンっていうのは印象的です。で、そして、2011年9月17日に行われたライブ福島風とロック、スーパーのまおい、アットマーク郡山のステージでの「あの町に生まれて」という曲も忘れられません、西田敏行さんは我々、福島県民の宝です、心よりご冥福をお祈りしますということでいただきました。まあそうですよね、やっぱり最後までやっぱ福島のことを思っていたと、いろんなその風評被害を、その風評を流したバカな役者とかがいてですね、で、それに対する、まあそれを批判するんじゃなくて、福島はどれほど正しいのか、福島がどれだけ頑張ってるのかっていうのをその明るく伝えた人ですよね。でこれずっとやってて、で晩年どれ、あのもう歩けなくなった状態でも福島に来てはいろいろやってたという、いろんなそのエピソードが今回もいろんなところから出てますけども、本当にその福島を愛した、まあ、宝ということでしょう。で私はまあ福島県とは何の関係もない人間ですけれど、まあそのもともと会津というところが好きだったということと、そしてその明治以降、まあ会津っていうのは朝敵ですからね、でその明治政府からめっちゃくちゃされた、場所がまさしく会津、でそのまあ最近はだいぶ薄れてきたとはいえ、山口県の人を認めないですよね、福島の人はね。もうあの山口出身の支店長が来ましたとかって言ったら、みんなが身構えるぐらいのことがちょっと前までありましたよ。で、本当に許せないと、それはそう思うのが当然で、そのまあ日本、ほとんどの日本人が知らないだけで、その長州軍とされるやつらが、会津で何をしたかっていう、そのまあ切り捨てた侍だとかそういったものを片付けさせずに、腐らせるまま放置しろという命令を出したりしてたんですよ。でもうそれはもう、まあ、武士道にも反する話であって、そういうひどいことをしたっていうのが、まあもうさあ明治政府は伝えませんわね、でも地元の人たちは知ってるわけですよ。で、まあ、そういったことを僕もまあ、学んで、まあ、会津びいきになったんですけど、でそこへ来た2011年のその 3.11、 その東日本大震災、そして、福井市の原発のあの事故ですよね、でやっぱこんだけ時間が経ったのにまだひどい目に遭わされるのか福島の人たちはっていう、その思いがあったんで、まあ私は応援、まあ未だに福島を応援してるわけですけど、でまあともかく、本当に西田さんのご冥福をお祈りしたいと思いますし、また機会があれば西田敏行が出た大河ドラマ話とか延々とやってみたいなとちょっと思っていますけど、ではここで曲を聴いていただこうと思います。この今ライブ福島風とロックスーパーのまおいというね、これ、のまさにその音声を聴いていただこうと。で西田さんのまずトークの部分、そして、曲紹介で曲 っていうところまで、これ全部で9分ぐらいあるんですけど、それはあのノーカットで聞いていただこうと思います。では曲は西田敏行さんで、あの町に生まれて。まずはトークの部分から。
この少年時代の西田敏行を育んでくれた福島、ちょっとかいつまんでお話しますと、本当にふるさとらしいふるさとでした。まず夏休みは阿武隈川で泳ぎました。今阿武隈川で泳いだ体験のある人、ちょっともしあったら手を挙げてください。おお、あ、いるね、あ、いるね、 OKOK、okay, okay、いや、その阿武隈川での清流をあのね、あの体いっぱいに受けながら泳いだんですが、上流の方ではあのベコを飼ってる農家の人が、ベコね、牛ですよ、牛、県外から来た人は牛ね、福島の人はもうベコってすぐ分かりますが、ベコ の体を一生懸命上流の方で洗ってるんですね。そうすると牛も気持ちいいのか、ベコも気持ちいいのか、って言いながらおしっこします。生ビールの泡のようにこう、あの一つの泡の塊ができます。それがずっと川下に向かってこう流れていきます。僕らみんな泳いでます。見張りがいます。見張りが、牛しょんびん立っちゃぞ、上がれ、みんな上がるんですね。蜘蛛の子散らしたように上がるんですね。それでみんなでその泡の行方をずっともう見合ってから、それでしばらくもう泡が消えてからまた泳ぐという、そんな少年時代でした。ふるさとを思うといつもその牛のしょんべんと一緒に泳いだ子供時代を思い出します。本当になんか思わずこう口角が上がっていつも笑ってる自分がいます。そのふるさとにもう一度帰りたいと思います。そんなふるさとをもう一度取り戻しましょうね。できます、俺たちだったらできます。そんな思いを AKB48 のプロデューサーの秋元さんにお話ししたら、よし、その気持ち俺詩に書かせてもらってもいいですかということで書いてくれました。 AKB48 と同じ作詞家が書いてくれたんですよ。 Thank you, thank you。 若干の無理もありましたかもしれませんが、もうちょっとご年配の方には、川の流れのようにを書いた人です。ですからどっちにしてもこう名曲だなというふうに思ってもいいと思います。私がふるさとに対する思い、福島に対する思いを切々と詩に綴ってくれました。今日はこれを僕は本邦初公開、初めて人前で歌います。ちょっと緊張しますが聞いてください。あの町に生まれて。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上 手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。